心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さあ、前回の配信の時に運気をもうさらに上げるっていうね、なお上げるっていうお話があって、運気を上げたい、やっぱりね、この今年の初め、より年の初めだから思うんですけども、今日はその続きのお話が聞かせていただけるってことですよね。
まあ、若干こう前回のまとめをすると、運気を上げるためには下げないことが大事ってことですよね。まず、
ああ、そっか、そうですよね。
だから運気を残さないでマイナスを埋めておこうという、こまめにマイナス埋めましょうという話です。はい、それで今回はその逆で、本当に運気を上げてアップしましょうって話ですね。さらに運気を上げるために、プラスをさらに増やしていく。
プラスをさらに増やしていく。おー、
マイナスをゼロにする方が悔いをなくすものですよね。だけど、さらにこうレベルアップしていく。
それはしたいんですけど、どうしたらいいんでしょうか。
割と簡単です。
そうなんですか。
はい。多くの方が、割と患者さんからよく言われるんですけども、これ性格ですから変わりませんよねってよく言う方いらっしゃるんですけど、
はい。
かな嘘です。
真っ赤な嘘？
真っ赤な嘘。それはもう、都市伝説。
そうなんですか。
人間って死ぬまで成長しますもん
ああ、でもそういうお話聞くと嬉しいです。
だって、やっぱり人間って目標があればその目標を超えていこうとするじゃないですか。そこに向かっていこうと。だから、目標を持っていれば、成長するんですよ。
そっか。
スーパーエイジャーっていう言葉聞いたことあります？
スーパーエイジャーないです。
スーパーエイジャーって言葉があってですね、アメリカの研究者の人たちが、ウェルビーイングに関して研究しているような方たちが使う言葉なんですけれども、要するに、90歳過ぎても、まあ、若い人とそんなにこう、遜色ないように、まあ、動けて、食べて、喋れて、ね、症とかになってなくて、で、幸福感もあって、楽しく暮らしている高齢者ってやつです。
スーパーエイジャー。
スーパーエイジャー。スーパーエイジャーの人たちってどういう共通点があるかっていうと、自分の好きなことしかしない。
それで生きていけたらいいですよね。
苦労してる90歳ってなんかまずい感じじゃないですか。多分早くしたいみたいな。
大変そうですよね。
苦労しないでも生きていけるだけの人生を今まで送ってきたってことですよね。で、さらに孤立してないですよね。誰かお話しする人がいる。家族がいる、仲間がいる、友がいる。何でもいいんですけども、人々に囲まれてて孤立してないんですよね。で、さらにすごいのは生きがいがあるんですよ。
やっぱ大事ですね、この目標っていうのは。
だから、目標がないっていうことは、こう、なんていうのかな。つるっと年取っちゃうっていうのかな。誰でも年取るじゃないですか。で、これ平等に年取るんですよね。なんと、最近気づいたことなんですけど、気づかなくても当たり前だったんですけども、私は年を取ったことがなかったなっていうことに気づいたんですね。
というのは？
誰もが年を取った経験がなくて生きてるじゃないですか。
もう、そっかそっか。スーッと、ただ、この誕生日に、意識して1歳年取ったっていう自分の中での意識づけだけってことですかね。それをしなければ、スーッといっちゃうってことですか？
例えばね、結婚を取ればいいですけれども、結婚して離婚して結婚してみたいな方いっぱい今いらっしゃると思うんですけど、いやー、1回目の結婚でしたような間違いは犯しちゃいけないと思うんですよっておっしゃいますよ。転職だって一緒ですよね。1社目はダメだったけど、2社目はとかね。で、繰り返していけば、 失敗がないようにとかってするじゃないですか。
うん、
年を取るということに関して、成功とか失敗とか考えたら、経験がないのに毎日を年取ってるって、この現実どうします？だって、経験したことないんですもん、年を取ること自体を。
そうですね。
そしてね、過去性とかっていうのがあって、かつて同じ60何歳だったりするのかもしれませんけれども、その過去性の60何歳の時点の私についての記憶があるかと言われれば全くないし、そういうのをこう霊能力者の人に見てもらったらわかるのかもしれませんけど、わかんないし、手を尽くしても自分が年を取った経験値については得られないでしょ。
ああ、そういうことですね。確かに。
だから今日が一番自分の人生における年を取った日なわけですよ。ってことは、何か目標を分かんない未来に向けて作ることによってしかより成長はしないわけです。例えば今まであまり勉強しないでいた人が同じように勉強しなかったら多分同じように勉強できないじゃないですか。で、同じように今までも努力していた人がこれからも同じように努力していったらその分伸びていくっていうふうに想像されません？
ああ、そうですよね。
つまり、自分で目標を立てないと、つるっと年取っちゃうってことなんですよ。これが運気を上げるコツですよね。
この目標っていうのが、何を目標にしたらいいんだろうっていう人もいません？
いっぱいいます、いっぱいいます。
私もそうなんですけど。
でも、それって、前編でお話をした、まず、マイナスを埋めるってことで考えたら、自分の苦手を、こう、克服していくっていうのも、一つ運気上げる方法ですよね。例えば、めちゃくちゃ簡単な例でいくと、私は生涯人参が嫌いだったって人がいたとして、食べるようになったら、それは苦手を克服したことになりますよね。
ああ、確かにそうですね。
だからこう、自分の成長っていうことを考えたときに、大きい成長について考えようとするからみんな困るんですよ。でも小さい成長だったら、割とこう身近な成長だったらね、できそうだと思いません？
確かに目標って言われると、すごく大きなものを掲げなきゃいけないっていう意識を持っちゃうのが、まあ、そこが違ったんですね。
だからだとしたら、ある方の言葉で、ああ、いい言葉だなと、今も思ってるんですけども、私は死ぬまでに私の病気を治しますって、すごくないですか？死ぬまでには私の病気治しますからって。いい考え方でしょ？で、本当はその病気で死んじゃうかもしれないけど、死ぬまでに治しますっていう。
すごいですね。
ちょうどこの前テレビ見てましたら、なんかグレートレースとかって言って、すごい250キロ1週間かけて走るとかっていう無謀なレースがあるんですね。それもなんか砂漠みたいなところ。で、モンゴルのゴビ砂漠をなんかみんな世界中の人が来てさ、走ってるっていうなんかすごいレースだったんですけども、その中でオーストラリアから参加した70歳ぐらいの女性って人がいて、乳がんになったと。受けて抗がん剤の治療を受けていると。とても自分はその抗がん剤の治療に耐えられそうな気がしなかったと。というわけで、レースに申し込んだっていうんですよ。とんでもないでしょ。レースに出ることに、当然主治医は反対し、夫も反対して、誰もが成し遂げないっていうふうに、だからやってやろうと思ったって言って参加する女性の話が出てくるんですけど、すごいと思いません？
すごいパワーですね。
だからなんかそういうこう目標を決めると。その人は、それでゴビ砂漠のなんか250キロも走るレースで自分が完走できれば、治療も自分で耐えられるんじゃないかっていうふうに思ったって話なんですよ。だからなんかそれってすごいこう素晴らしいなっていうふうに思ってて、そういったような、こう何か目標を立てる。それも自分ができそうな目標を立てる。まあ、さすがに150キロ走るレースに皆さんが出るのは難しいと思いますけれども、ただ、なんかそのあたりっていうのがすごく大事じゃないかなっていうふうに思いますね。
そうですね。できることから ちょっと小さい目標を立ててみて、それが克服できたら、なんかどんどん大きくなっていけそうですね。
例えばこう、本当に補足なところで、私は最近起きるのが遅いから、7時には起きようとかね。7時5分前に起きようとかね。でもいいんですけど、そんなちっちゃいところから目標を立てて、やっていくだけで、私、イギリスにいた時のスーパーバイザーの先生から聞いた話で、彼女のおばさんで、88歳の、おばさんと、93歳のおばさんが一緒に暮らしてたんですって。で、姉妹で仲良く暮らしてたわけですよ。二人とも学校の先生かなんかされていて、リタイアして。で、その93歳のお姉さんが、その88歳の妹が、これから私が友達のところに会いに行くって言ったんですって。で、それで、危ないから気をつけなきゃダメよって言ったらしいんですよ。分かってるわって言って、88歳の妹が出かけて行ったんですって。で、そこでふと93歳の姉が考えたんですよ。ちょっと待って。私93歳よね。妹って88歳よね。私、お姉さんだから、あの人の世話をしなきゃいけないって、93年ずっとお世話してきた気がするんだけれども、もう十分年を取ってるから、妹のお世話する必要がなかったんだわってことを93歳で気がついたって。
おお、そこで。
すごい進歩だと思いません？そういうことも大きい気づきですし、成長。
なんか、本当に、こう、運が良くなりたいな、運気上げたいなって言って、よく口にしたりもしますけども、そういった努力をすることで変われるんだよっていうことなんですね。
です。だってその努力、ほんのちっちゃい努力かもしれませんけど、それかける10になったらどんぐらいになるかとか、それかける20になったらどんぐらいになるかって思ったら、いや、これは侮れないなっていう話でしょ？千里の道も一歩からというやつですね。
93歳になってもそういう気づきがあれば、またこう変わっていけるっていうところもあるっていうね。
だから前だったらもうあんたもう私にね、あんただって腰悪いんだからもう出かけちゃダメよなんて帰ってきても文句言うはずの人が、お帰り、楽しかったって聞けたわけですよ。88段だから。
すごい。すごいですね。いいですね。でも、いや、ちょっと、年を重ねても、そういう自分でいられるようにしていきたいなって思いました。
もう死ぬまで成長していきたいという思いがあれば、もうそれだけで運気が上がる。
運気上げてきます。
上げていきましょう、一緒に。
はい。ありがとうございました。